京都ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。ナビゲーターの高島佳代子です。そして本日のコメンテーターは、
はい、皆さんこんにちは、京都 NPO センターの近藤忠宏です。どうぞよろしくお願いします。
ではこれからの30分間どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしていきます。本日のゲストは訪問介護事業所孫の手烏丸の白沢健二さん、そして訪問介護事業所孫の手北山の小谷茂之さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ではお話を伺う前に、はい、近藤さん、はい、ゲストをセレクトをしてくださいましたので、はい、まずは、どういうところがぜひ番組でねご紹介していただきたいなというのを。
今回私の方からですね、このお二人にご登場をお願いしたんですけれども、というのはそもそも、リスナーの皆さん、その障害者介護とか訪問介護っていうような、ね、言葉のイメージからするとやっぱりすごく大変なお仕事でしんどいお仕事だなっていうようなイメージ持たれてる方が多いと思うんですけども、いや実際その、ね、お仕事の現場っていうのは大変な現場だというふうに思うんですけれども、実はこのスタッフの皆さんですね、ただその仕事の現場の枠の中にもうとどまらず、いろんなそのホームページブログでですね面白い情報を発信されたりとか、それと実は別のこのラジオカフェでも別の番組を持っておられてですね、そうなんですよね、でそこで非常に楽しいというかトークをですね繰り広げてらっしゃったりとかですね、また実はもう終わったんですけども、先日は京都のスタジオでですねライブ活動ですね、そんなことをですね実施されたりとか、すごくユニークな活動されてますのでね、ぜひそういったこともですね、今日合わせて ご紹介いただけたらなというふうに思ってお招きした次第です。
はい、ではよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
でまず最初はですね、お仕事の内容を教えていただいてよろしいでしょうかね。訪問介護事業という中身ですね。
は
い、
そうなんです。まあ、さまざまな、はい、まあ、介護事業っていうのはあるんですけども、はい、よくね皆さん耳にされるのが、その施設の中でおじいさんおばあさんが暮らされてるっていうのが、まあ、大体皆さんの、ね、想像にあるかなと思うんですけど、僕たちはそのご自宅で住まわれてる方で支援が必要な方、介護が必要な方のところに行ってお仕事させてもらうっていう、そういうところなんです。
だから訪問介護なんですよね。
そういうことなんです。
で利用者の方々はどういう方が多いわけですか？
我々のところはそのお年寄りの方も行かせていただいてるんですけども、実はその障害をお持ちの利用者の方が8割ぐらい、
うんうん、
であとそのおじいさんおばあさんのところの、支援お仕事させてもらうのが2割程度ぐらいっていうふうにさせてもらってますね。
その障害のある方、そして高齢の方というので少し内容とかも違ってくるんですか、介護の内容。
そうですね、あまり難しい話しても分かりにくいので簡単に言うと、結構障害者の方で我々の利用者、うん、お客さんの方は結構若い方がやっぱ多いんですよ。
なるほど。
やっぱりその本当に若い方であれば 2歳3歳とか、うん、で上はですねやっぱり 4,50 代、まあ、20歳代30代、うん、もう全部のジェネレーション行かせてもらってますね。はい。
そして、先ほど孫の手烏丸の白沢さんと、はい、それから孫の手北山の、小谷さんとご紹介しましたけど、はい、それはエリアが違うという。
そうですね、うちの方は北区の方で、うん、訪問介護事業所をやらさせていただいてて、うん、白沢さんの方は右京区の方でやっていただいてるっていう形ですね。
もうどれぐらいやってらっしゃるんですか？
そうですね、うちで6期目になります。はい、
我々のところはもう8年目ぐらいですかね。
はい、
9年半かな、ちょっと忘れて
もうちょっと長いような気しますけど、ね、うちで6期目なので、はい、
はい、
なるほど、大体の、ね、概要は伺ったんですけれども、ね、なんか先ほど、ね、近藤さんがここはなんかすごい面白そうやなっていうので、うん、心惹かれたあらっしゃる、ね、ところがあるんですけど、そういう訪問して実際にこう介護される中でも、こう楽しみながらやってらっしゃることもたくさんありそうに思うんです。
そうですね、基本的には介助者側も楽しまないと、うん、やっぱりお客さんにいいケアができないっていったところを理念で持ってまして、うんうん、まずは自分も楽しみながら障害のある方であったりとか介護が必要な方に対してこうケアをさせていただいてるっていったところが基本ベースになりますね、
うんうん、
はい。
まあ、僕らのところはその実はその家の中だけで介護をするんじゃなくて外出に行ったりもするんですね。これはお年寄りの方の介護保険で使われているお年寄りの方ではない制度 で、
うん、
で障害者の方でもやっぱりそのお仕事なさっている方も学校に行かれている方もはたまたそういうふうな施設に通われている方は様々います、
うん、
ただやっぱり土日祝日、まあ、お正月でもそうなんですけどお休みがあるときは一緒に映画に見に行ったり神社に行ったりで、まあ、海に行ったりとかちょっとお寿司食べたいなって言った時には一緒にお寿司食べに行ったりとか、うん、結構ね何でも使える何でもっていう何のその行動にも制限があまりないので一緒に行かせてもらうっていうことです。
はい、なんかそういう自分のこう楽しみっていうかそういうところにも利用できる、はい、なんか最低限の利用しかできないとか
そうです、ね、
生活に必要な部分だけとかいう、
まあ、基本的には介護とかケアする中で、うん、あれがダメだこれがダメだって言ったところはあまり言いたくなくて、
うん
まあ、どうすれば何かできるようになるだろうか、うんまあ、実際ね無理なことも多々あるんですけど、うん、まずはこうちょっと考えようっていうので、うん、じゃあこれをやるためにはどういう連携機関が必要なのかとか、うん、予算がいくらなのかっていうのを考えてこうちょっと代替案を出してみたりとかってしながらこう楽しくやらさせていただいてるっていうことが多いですかね、
うんうん、ねえ映画を見たりとかねそういうこうレジャーみたいなことももう大丈夫だし、
そうですね、映画も僕もまあまあ基本的に行かれる映画とか種類は僕らでは選べないので、うん、お客さんに選んでいただいて、
うん、
結構ね漫画とかドラえもんとか、うん、コナンとかを一緒に子供さんと見に行ったりとか、うん、っていうシーンもさせていただいたりはしてますね、
うちのヘルパーとかでも、うん、もう毎週2回映画見てる仕事があるんですけど、
うん、
だからもうねそこら辺の映画のね評論家の方にもよくおかしい方もよくおられるなっていう仕事も行かせてもらってますね、
その冒頭白澤さんねその、
はい、
いや介護って言ったらそういう施設を想定される方が多いとおっしゃってます、施設の方でよくその外出のプログラムあったりお花見行きましょうとか、はい、なんか食事に行きましょうってやるじゃないですか、あれはその施設の方でプログラムを作ってそこにその、利用者の方々をお連れするっていうことですけども、そういうのたちは皆さんプログラム作られるわけではないんですか。
そうですね、障害者の方に関しましてはやっぱり自立支援っていう名前がよく使われるんですけども、はい、その障害者の方が本意で何をするかどうしたいかっていうことをおっしゃってから僕らがそれを勘案してじゃあこういうふうにしていきましょうとか相談もしますし、やっぱご自身の自己決定っていうのが僕らの障害者の利用者の人では大切なちょっとキーワードになってくるので、う
ん、自己決定、
そうですね、自己決定ですね、だから我々が勝手にやることは例えば朝の支援であったりとかしたらじゃあ着替えましょう、パッドの交換しましょう、で口腔ケアしましょう、食事しましょうって分かってるんですけども、本人さんが自分でこういうふうにじゃあ次ご飯食べます、お箸取ってくださいって言われるまで僕はあんまり動かないです。
はあ、それはやはりこうご自身で、
はい、
もう選択していくっていうことが大事っていうこと
ですね。もうそれがその通りですね、
まあ、人生の伴走者みたいな感じですね。
そうですね、まあ、かっこよく言えばそうなんですけど、まあ、でもまあ裏方のね、人生の中の裏方の仕事になりますから、 あまりこの前に出ず、
うん、
やっぱりその方がメインで日常生活を送られるっていうことを大事に、
あ、
やっぱりしていく仕事なのかなと思いますね。
でお仕事の現場は今おっしゃったようにまさしく裏方なんでしょうけれども、はい、先ほど小谷さんおっしゃったように、
はい、
でも全て裏方に徹するんじゃなくて、
はい、
介助者も一緒に楽しもうと、
そうですね、
その時はもう実際一緒に前に出ていくわけですよね、
まあ、前というかいろんな提案をねさせていただいて一緒に何ができるかっていったところを、まあ、先ほどお話がありました施設ってなるとやっぱり共同生活の場なのですごいいいところもあるんですけれども、うんうん、やっぱり一人一人が個別性っていうのがなかなか薄れていく場合があるんですけれども、訪問の介護の場合は1対1の場合が多いので、だそこでお客さんの直接の声をこう何か 形にできるって言ったところがすごいいいところかなっていうのは思うんですけれども、
いや冒頭ね申し上げたように、いやそもそもきっかけは僕は一枚のチラシだったんですけども、そのライブハウスでのね、はい、ライブっていう、はい、要するにこれはその利用者の方々にそういう場を提供しようというだけじゃなくて、スタッフの人も一緒にミュージシャンとして参加して盛り上げてやってるわけですよね。
そうですね、小谷さんがさっき言ってたようにやっぱり一緒に楽しむっていうことが一番よくて、よくねものすごく固い話し方をヘルパーさんされる方もいるんです。まあそれは間違いではないんですけども、同年代の支援行く時が多いんですね。僕今40代なんですが、同じような40代50代の人とか30代20代やったらその同じような年代をピックアップして生かすで行った時に、やっぱりその固い言葉で喋るよりもちょっとフランクにちょっと喋るっていう方がリラックスをされますし、でやっぱりその遊園地行ったりとかね、動物園行ったりとか、それとかショッピング行ったりするときに同じ年代の人と普通に友達のようにね喋っていくっていう、ただやる仕事は車椅子をさせてもらったりとかトイレ解除したりとかしますので、そこはもう仕事なんですけど、はい、やっぱりそのずっとそういうことばっかりじゃないので、だからその辺のところはねやっぱりその友人のようにっていうところもありますし、はい、はたまたもうね介護のプロで付き合う時もありますしね、はい、
だから基本的に僕たちが普段やってること、うん、まあ音楽も聴きに行きますよね、うん、ご飯も食べに行きますしって、そういったところを障害者だからしたらダメだよとか、うん、できないよっていうんではなくて、うん、障害のお持ちの方もみんな僕たちと一緒で、じゃあなんでできないんだろうっていったところを考えながらこう日々介護させていただいてるっていう形ですかね。
はい、なるほど。ではここでね一旦ミュージックブレイクに行きたいと思いますが、この曲のちょっとご紹介をお願いします。
は
い、
こちらは僕たちのラジオで流させていただいているその G ライフっていうバンドがあるんですけれども、その中でもマイディアっていう曲を自分たちのラジオで流させていただいている曲でちょっとお願いしたいなと思うんですけど、
はい、はい、お聴きください。本日のゲストは 訪問介護事業所孫の手烏丸の白沢健二さん、そして訪問介護事業所孫の手北山の、小谷重幸さんです。先ほどね流していただいた曲はラジオカフェで、やってらっしゃる番組、はい、バックストラッチャー、はいね、スクラッチャー、はい、の、でも流れている曲なんですけど、ね、この曲は皆様のなんか、ね、スタッフのご一緒に活動されている方の曲なんですね。
はい、そうなんです。うちの実は社員の中でですね、結構楽器をやってる人が多くてですね、その中の一人の、和田くんっていうそのヘルパーさんなんですけども、彼が、作曲で自分のバンドで演奏して、その奥様が歌われてると、
はい、
もう身内ばっかりなんですけど
まあ元気を、ね、いただくような曲でしたけど、それも先ほどね冒頭に出てきた、あのライブのもう終わっちゃったんですけど、そのライブの中でも関わってらっしゃる。
そうですね、うん、はい、
このライブのなんか趣旨とかもすごく素晴らしいなというので、うん、改めてご紹介を。
そうですよね、そうですね、まあ、僕らもね、協賛をさせていただいてて、やっぱりそのこういう活動を通じてですね、障害者の方も舞台に上がる、で、見にも来てもらえる、でそのヘルパーさんも舞台に上がる、見に来てもらえる、で一般の方も来てもらえると。だからまあ僕らがやってる活動を通じてですね、仕事、まあ、介護の仕事って何かとか、障害者の方たち の、まあ、活動とか生活とかどんな感じかなと、そういうことをね、あとはまあ世間の人たちにも認知してもらいたいなと思ってこういう活動をしてます。
で、いろんなところが協賛をして、
はい、あ、そうなんですごめんなさい忘れてましたこれ今の怒られるんで、
それお伝えしたいとおっしゃってましたけど、
だいたい訪問介護事業所が主なんですけども、はい、こちらの今回の、ラッキーソングスっていう題名でやってるパーティーなんですけど、ここに、参加させていただいてもらってる事業所は孫の手訪問介護、孫の手中業、ヘルパーステーション楽楽、福祉どころ桜で、孫の手右京、私がいるところですね、はい、そちらの4事業所が協力してさせていただいてます、
ね、そしてここのなんか、はい、ね、長い名前で
チラシをね見せていただいてると、はいはい、協賛団体さんとかね、うん、出ておられますけども
ね、これね長くてね僕もね読まないとわからないんでちょっと読ませてもらうと、一応そのパーティーに協賛してるのが障害のある人の社会的地位を取り持つ、研究会っていうところで、まあ単色して商社権と、うんうん、私とこの事務局長なんだ一応だから何やってるかわからないですけど、一応それを協賛させてもらってやってるっていう感じですね、うん、はい。
でもそこにもその長い言葉ですけど、そこにもすごくもうね思いがもう集約されているかもしれないですよね。
そうですね、今回はパーティーっていうところで我々も、協力皆さんとしてやってるんですけども、うん、基本的にはセミナーっていうのを開催してます。でそのセミナーっていうのは、障害当事者の方と一般の我々みたいなヘルパーとで一般のお客様、まあ、健常者の方を含めてみんなで、障害ってどういうふうなものなのかっていう、まあ、カテゴリーいろいろあるんですけど、うん、それをちょっとね、みんなで座談会形式とかでやらせてもらってるセミナーを中心になっている、研究会です。
うん、はい、でそういうところで、でもこの、ね、楽しいよっていうか面白いよとか、みんななんか人生楽しんでますよっていう ね、 そういうことが伝わってくるっていうのは、ね、うん、やってらっしゃる方々も楽しそうですし、
そうです、面白くなかったらできないんです
よね。そうですよね
だから結構みんなお酒も、ね、集まって飲んだりとかするので、はい、もうね、もう車椅子ガッタン倒したりとか、ね、やって、まあまあわけ
なかったです。大丈夫で行ってもいいです
まあ大丈夫です、はい、
でもそういう風になんかこうもう心開いてみんなでね、こう、うん、楽しむっていうことが ね、 ね、やっぱりこう活力の源になるのかなと思いますけれども、
うん、そうですね、まあ、それは一番ですし、まあ、それだけではなくて、実はその障害者の方の、当事者が恋愛した時の失敗談であったりとか、うん、どうやってその結婚に至るまでの、過程を踏んでいったとか、うん、まあ、ちょっと一つあったのがね、やっぱりその付き合ってるのはご両親許してくれはったけども、いざ結婚となったらそこはもう反対されてっていう失恋エピソードみたいなもんとかあったりとかもね、うん、話したりとか、あとは本当に障害者の方の性の問題、結構今ね、テレビとかラジオで言ってるんですけど、うん、その問題とかをそのセミナーでみんなでこう話していくと、
うんうん、
でまあ基本的には障害者の人の悩みで健常者の人の悩みっていうのは同じ感覚で悩みってあるから、うん、その辺のところでね、偏見をちょっとなくしたいっていうのも実はあります、うんうん、はい、
まあ、そういうことで、じゃあ じゃあこれをなくせばこうですよねみたいな次のね、はい、あのこうなんかアイデアが生まれてくるというか。
そうですね、うん、基本的には僕は本当に、障害者の方の、結婚率を上げたいなと思ってるんですけど、なんかお見合いパーティーしようかなとかそんなこと言ってるんですけど、なかなか実現が、お金の問題もありますからなかなか、ね、難しいところあるんですけど、でもまあまあいろんなところに活動を広げていって、例えばその、まあ、そういう方たちが集まって、これは僕の希望ですけども、あの会社を設立してね、ええ、そこでもう偉いさんになってもらうと、社長さん部長さん、まあ、そこら辺のとこになってもらって、うん、であの世の中に出していくもので、それはその障害者が使うようなものも含めてなんですけど、それだけじゃなくて一般の、うんうん、あの商品開発したりとかもしていくような感じのことを話していけたらなとは思ってますね、
うん、なんかね、こうおしゃれなものがいっぱい出てはきてますよね、
うん、ああ、うん、そうですね、うんうん、まあ僕らとしては本当に、まあ、これは介護のね、うん、介護してる職員さんの方にもそうなんですけど、やっぱり体の負担がやっぱ非常に大きい時があるので、うんうん、そういうことを、まあ、研究開発してくれはるところとかがねあって、まあ、テストとかも僕らは利用者さんに頼んでどうですかねみたいなことを、うん、昔も一回ちょっとあったんですけど、まあ、そういうか形のところでもね言っていただいたらいいかなとは思いますね。
うん、なんかこう利用されるしようかなと思われた場合にはどういうふうにしてつながっていけばいいでしょうか。
訪問介護を、うん、あの障害者の方が利用される時、
そうラジオ聞いて、はいはい、あなんかここ楽しそうだしとか、
あもうぜひもう私に直接言ってくれたらいやじゃなくてですね、本当はこれ僕らのところの仕事っていうのは依頼は、行政から来るとかではなくて、障害者の方が直接お電話いただいてご相談する時もあります。でそれと、障害者の方の専門の相談員っていう方がおられますし、そこを通じて我々のとこ紹介されて来る時も来られる時もありますね、うん、あなたのとこもそうだよね。
そうですね、うちは居宅ってケアマネージャーがいるところがありますので、部署がありますので、そこからお仕事いただいたりとか、うん、役所とかあとホームページとか見られて直接楽しそうだなと思ってご依頼いただいたこともありますね、うん、
はい。基本的には同業者の人からまあ、障害者の方って一事業所だけで支援を受けてはる方って結構少ないんですね、うん、月曜日から日曜日の間で朝の支援、昼の支援、夕方の支援、夜の支援、夜勤の支援とかっていうのがあるので、はい、一つの事業所ではなかなかね人数的に、
ね、はい、24時間365日誰かが一緒にいないと生活できない方もおられますので、はい、
複数の事業所がこう協力し合って一人の方の支援に行くっていう、まあ、チームなんですけどね、はい、そういう形でしてます。まずねお困りのことであれば障害福祉課っていうのが各行政にあると思うので、そちらにお電話していただいても結構ですし、ホームページでねいろんな障害の、訪問介護事業所あるので調べていただいたらいいのかなと思いますけど、
ね、そうですね。あとはなんか昔からそうなんですけれども、やっぱり親とか障害の持ってるお子さんを自分で何とかしないといけないって皆さん思っておられるみたいで、追い詰められてしんどくなられるケースが多いんですけれども、うん、そういうところにちょっとお電話していただくだけでも、うん、ちょっと私たちの方がお伺いさせていただいて相談に乗ることもできますので、うん、またそこら辺もよろしくお願いしたいなと思います、
う
ん、はい、
やっぱり専門の方のねアドバイスっていうのはね、大事ですよね。今更ながらなんですけど、最初にお伺いしようかなとも思ってたんですけど、この仕事をね始められたなんかこうきっかけとかなんか思いとかありますか。
そうですね、私もこの仕事20年ぐらいやってるんですけれども、うん、まあ、施設にいたこともありますし、うん、やっぱりより近いところでお客様の声を聞きたいなと思って、うん、最終的に行き着いたところが訪問介護っていった場所だったかなっていうふうには今考えると思いますね、はい、
僕はまだね実は小谷さんよりも短くて10年ちょっとぐらいなんですね。実は前以前は全然違う仕事をしてたんですけど、あるきっかけでこちらの方の仕事を紹介されて、でやっていくうちにですね、僕も最初おじいさんおばあさん の生活のことを面倒見るのかなと単純に思ってたんですよね、うん、ただ入ってみるとやっぱり障害者の方で本当に先ほども申し上げましたけど、もう0歳児から上はほんまに90歳ぐらいの障害者の方おられますの で、うん、でいろんな年代の人でいろんな障害の方、うん、いろんなそのバックボーン、うん、そういうことをねお付き合いさせていただくうち面白い仕事だなと思って、知らない10年経ってましたね。10年以上経ってるのかな、はい、
なるほど。なんか近藤さん、私たちもちょっとの時間ですけれども伺って、なんかこう 楽しい。
そうですね、全然やっぱイメージが ね、あの今まで本当思ってたものと違うなっていう感じがしましたですね、うん、しかもその僕最後に伺いたかったのは、いやこれから先どんなこと考えてますかみたいなことをあの伺おうと思ったら、もう白澤さんが自らいろんなことねおっしゃっていただきました。
すいません、
いやいやもうね、まだまだこの世界っていうのはいろんな広がりがあるなっていうふうにね、はい、すごく感じましたですね、うん、
そしてあのね、途中でもご紹介しましたけども、はい、ラジオカフェで番組をやってらっしゃる
んです。
番組告知も
ありがとうございます。そう
まさかここで告知が来るとは、
ね、先ほどもあのお名前が上がりましたバックスクラッチャーっていう番組を、うん、あの2人でちょっとやらさせていただいてまして、まあ、この三条ラジオカフェさんの方で第1第3火曜日12時39分からで、第2第4、水曜日に FM870 ラジオミックスさんで14時から放送させていただいておりますので、まあ、この場を借りてまたよかったら聞いていただけたらと思います。
はい、ぜひ聞いてください、はい、こちらの番組を聞いていただいてから、はい、この番組を聞いていただく
と、はい、お二人の絶妙のトーク
が聞けますよ。本当に
恥ずかしいですもん。
このバックスクラッチャー、
はい、
この意味もなんか教
えて。あ、そうですね、一応孫の手って言った意味が、はい、込められてて、うちの社長が決めたんですけど。
単純な
決めた。そうですね、いやもっと社長に聞いたらいろんな意味言ってましたけど忘れました、はい、
まあ、ネイティブの人に聞いたら意味が伝わってないかもしれないですけど。分
からないと思いますよ多分。
そうですね、
いやでも本当にね、あの痒いところに手が届く、はい、あのね、ね、介護をされていらっしゃる素晴らしいあのお二人に
来
ていただいたかなと思いますけれども、はい、今日のね、あの、はい、まあ、このお二人のお仕事のところはあの、ウェブサイトとかありますよね、調べたら大丈夫ですよね。
ホームページを作っておりますので、うん、そちらを見ていただければ、はい、分かりやすいかなと思います、
は
い、と
訪問介護、事業所、
そうです、はい、訪問介護孫の手右京と訪問介護孫の手北山っていう別々に調べてもらって、ホームページっていう、ね、はい、調べてもらっていいかなと思うんですけど、
はいはい、
別々に調べ、あの調べ
てくる、違う会社なので、はいはい、もう他人なんでこの人。
いやいや、やめてください。
分かりました。では改めまして本日のゲストは訪問介護事業所孫の手烏丸の白澤健二さん、そして訪問介護事業所孫の手北山の、小谷茂幸さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
そして、コメンテーターは京都 NPO センターの、近藤忠弘さんでした。
はい、近藤でした。どうもありがとうございます。
ありがとうございました。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りいたしました。では、
近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。